みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ドル円がもう151円目前まで来ました、
ね、1円乗りましたよ、ね、
乗りましたね。
乗りましたか、
うん、今ちょっと叩かれて、上叩かれてる感じでちょっと戻ってますけれども、はい、ドルが強いというかトランプトレードですね、はい、明らかですね。
トランプトレードなのか石破トレードなのか分からなくなってきましたが、
そうですね、もうトランプ石破で、でもペソがやっぱり、ね、大暴落してるんですよ、この1週間ぐらいで。
さっき聞いて私もちょっとびっくりした、
うん、そう考えるとやっぱりあのトランプトレードっていうもう綺麗にはまってるんだろうなって思いますよ ね、 ね、
はい、そうですね、うん、確かに、はい、やっぱりでもペソはまだまだロングの方々が多い、は
い、いやペソロングの、まあ、基本的にはペソってロングするじゃないですか、皆さん。だからこの大統領選でトランプさんが優勢っていうのはかなりきつくなってくるんじゃないかなと思いますけどね。うん、もうかなり下がってます、はい、
そうですか。コメントにはみんなのトルコに救いをとか、はい、そろそろトルコに救いをくださいトルコネタだけはなんか多いな。い
や、やっぱり西浜さんがゲストだから、
ね、
新興国といえばトルコ選手のみんながちょっと期待してたんですけど、今回は中国、
ね、そうなんです。
ちょっと延長戦で聞けたら聞きましょうかね、うん、
トルコ選手もね、はい、救いを求めてる方々もいらっしゃるので
、はい、しっかりやりたいよね。
そうですね、
幅広く聞いていきたいと思います、うん、はい、ぜひ YouTube のチャット欄使って質問などお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。は
い、
それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
さあ、それではここからは井口さんに相場の肝を伺っていきます。
はい、わかりました。ですね、ちょうど質問結構来てたので、はい、質問からちょっと答えていきます ね、 いいすね。半人前さんからですね。
半人前さんから、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。総選挙ですね、自公過半数割れになったら為替どっちに動くんでしょうね。これね、結構難しい質問かなと思うんですけど、皆さんどう思います？
過半数割れですか。でも株なんかも今日やっぱり、はい、あの自民苦戦で売られてるところがやっぱりあって、うん、ね、うん、だから日本売りっていう意味では円売りになってもおかしくないかなと思ったり、
ね、はいはい、まず多分あの株は確実に売られるのは間違いないと思う、うん、じゃあ為替どっちなんだっていうところで言うと、はい、まあ、あの今打ち言うように多分まあ長い目で見てファンダメンタルで日本が売られるってなんとなくわかるんですけど、初動はもしかすると円キャリーとかたくさんもの持ってるので、そこを決済する動きで、あの株安円高になるんじゃないかなって僕は個人的には思ってますけどね。
清水さんも、
はい、それはあの短期の世界でね、あの目の前でチャート見てるってどっちにベットするって言ったら多分あのまあね、週末の選挙なんでちょっと手は出せないんですけど、あのもしかしたら月曜日あの下に走るかなみたいなイメージで行くかもしれないですね、はい、まあ、その負け方にもよるでしょうね。
そうなんですよね、
なんかちょこっと負けるぐらいなら、まあ、あの軽く円高で終わるかもしれないですけど、本当に大敗しちゃったら円安になっちゃうかもしれないしね。
そうか、
いろんなパターンがあるかなと思っております。
コメントも清水さんが円高かなとか、うん、
あ、円高かな、
下町の太平さんも円高株安かなっていうのは、
あ、まあ、そういうふうに円高って人も多いですよね、うん、僕もどっちかというとそっちの、だからずっとこうマーケット短期で見る人は多分それが染みついてるから、そっち方向で考えるんだと思いますね。
なるほどね、その後またどうなるのかというところですよね。
はい、というところですね。で、シンクンゴルフさんからも米金利、ぶち上げてますが、ね、トランプさん勝ったら下がりますか。まあなんかセルザファクトっぽい動きで下がるっていうのはあるかもしれないですよね。ザーッと上がっててね、もうとにかくトランプさんで金利も上がりまくってるので、
そうですよね。
はい、あのもしかしたらトランプ決定で下がるっていう目はあるかもしれないですけど、さらに上がっていくかもしれないです ね、 ね、
財政赤字拡大は多分ね、うん、もうこれしょうがないことなんでしょうから、うん、そうするとやっぱりいずれ上がっていくっていう、
そうですね。あの政策だけ見てれば 確実に、うん、あの、まあ、インフレになるし金利も高くなるしっていうふうに思うので、はい、まあ、そこをどうあのコントロールしていくかだと思いますけど、僕はまあまあ勝ったら、あ、勝っても上がるかもしれないですね。セルザファクトの下げはあるかもしれないけれども感じですね。
そうね、うん、本当に瞬間というか初動の動きと、うん、もうちょっと長い目線で見たパターンと、うん、やっぱりちょっとね違いますから、うん、きっとそれも含めていろいろ考えとかなきゃいけない、はい、うん、時期に入ってきました。
そうですね、そういう時期
いよいよ、
はい、なるかと思います。はい、いろんなコメントじゃいただいてますが、とりあえず急ぎそうですね、あの今、まあ、目先向かっていくところで言うと 今週次の日曜日ですよね、うん、衆院選があって、はい、で衆院選を終えると、もう大統領選ということで、うん、もうワクワク
緊張するなんか
緊張しますよね。
ボラがたくさん出るからですよね、
はいはい、あ、そうですね、
ボラがね、
うん、で、まあ、こんな自公苦戦とかトランプさんが急に巻き返してくるとかってちょっとあのいい点、まあ、僕らボラティリティっていう意味で言うと結構いい展開に、まあ、なってきたかなとはいうふうに思うんですけれども、
ね、ハリスさんも途中まではね良、うん、かったんですけどね、人気もね、
本当にそうですよね、うん、だって世論調査見ると、まあ、未だにハリーさんの方がポイントは上だったりするんですけどね、うん、だけれどもやっぱり、激戦州では今全部トランプさんが取っちゃってるので、はい、なかなかきつい、うん、っていう気はしますけれども、でトランプトレードってじゃあ何かっていうと、やっぱりあのエネルギー関係が買われたりとか、うん、あとは暗号資産も買われてますよね。暗号資産関連もね、ビットコインも一気に上がって、いったりとか、
暗号資産が一番上がってるんじゃない
かな、うん、そうですねあと金融株も上がってるんですよね、はい、やっぱり規制緩和するって言ってるので、うん、そのあたりが上がっていく。で為替はもう先ほどから言ってるようにドル高ペソ安ですよね、はい、これがトランプトレードの特徴かなというふうに思うんですけれども、うん、じゃあ、選挙一体どうなるのかっていうところで、まあ、それは選挙なんでわからないところあるんですけど、今のところのデータを見てみるとこんな感じですね。
はい。
米大統領選の政策と支持率というところで、うん、まあ、政策はね、今更お話ししなくても、なんか皆さんわかっていらっしゃるかなと思うので、一番下に書いてある、最新の各種調査会社の平均ですね、はい、まあ、いろんな調査会社がありますので、うん、いろんなところで、ね、トランプさん優勢のところもあればハリさん優勢のところもいろんな、ポイント出てるんですけども、そこを平均したものが出てますので、それを見ると今日も最新で見てみるとまだハリさんの方が上でした。ハリス候補が 49.2% でトランプ候補が 48.3% っていうことです。
でも1ポイントないんですね、差がね。
ないんです、
僅差。
いつもこんな感じだもんね。
いやでもこれでもトランプさんどんどん詰めていって、やっぱり 2,3 ポイントずっと離されてたんですよ。で先週ここでも同じ図出したんですけど、うん、ここで2ポイントぐらい離れてたんですけど、うん、今回もう 1% を切ってきたと。
なるほど。
いうところでトランプさんがどんどん優勢になってきてるし、結局このね、総得票数を取ってもアメリカの選挙、大統領選挙ってしょうがないので、
そうなんですね、
はい、州ごとに勝っていかなければいけないというところじゃないですか。で、まあ、まあ言わずもがななんですけれども、もう共和党が強いところと民主党が強いところってほぼ決まっているんですよね。で、その激戦州って言われているのが、まあ、7州あって、ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシン、アリゾナ、ネバダ、ジョージア、ノースカロライナのこの7州があるんですけど、うん、ここを今ですね、全部トランプさん勝ってるんです
ね。
そうなんだ。
うん。2期選手はもう全てトランプさんが優勢なので、まあ、ここで票読みしちゃうと、もう決まり。
いや、そうですよね。結局いつもそこで決まるんですよね。
うん、そうなんですよ。
大体ね、はい。
で、まあ、賭けサイトなんかで見ると、まあ、これ世論調査だと、まあ、ハリさん上なんですけど、賭けサイトで見るともう 60% 以上はトランプさんになってますもんね。
そうなんですね、うん、
60何パーセントが確かトランプさんで、30何パーセントはもうハリスさんになっていたので、まあ、まだ時間があるのでね、これから何が起こるかわからないですけれども、トランプさんはかなり優勢だからこそ、トランプトレードにやっぱ備えなきゃいけないと、だと思いますね。
表向きはみんなハリスさんで、裏でちゃんとトランプさんを選んでる、
う
ん、
まあ、そういうのもあるのかもしれないですよね、うん、はい、
やっぱり人気の秘訣あれですか、トランプさんのマックバイトの件
これアルタンさんも、
はい、アルタンさんも
言ってる。
いや、あれなんですよ、昨日の、うん、CNN の報道で、うん、 トランプさんがバイトしてる写真が急にポンって出てきて、なんだこれって、うん、
今のトランプさん、
そうです、うん、
学生時代とかじゃなく、
うん、今のトランプさんがあのマックのドライブスルーから笑顔で手を出してるっていう、
怖いから
写真が出てきて、なんだろうと思ったら、あのなんか、うん、庶民に寄り添う形なのかわからないですけど、あのマックでバイトをしたっていう記事で、多分これってあのハリスさんがツイッターであのマックでバイトしたことあるっていうツイートをしたっぽくってですね、うんうん、でそれを削除したんですよ。なんかちょっと本当かどうかちょっと真実がわからないっていうので、うんうんうん、で削除して、でそのまあ、マウントを取りに行く形じゃないですけど
実際に
実際見た、はい、トランプさんがマクドナルドでバイトをしてる記事が載ってました、もうドナルド・トランプとドナルド・マクドナルドの夢のコラボ
確かにね、
もうこの記事見た瞬間に私もマック食べたいなってなって、
あ、食べたくなっちゃった、
はい、今日のお昼マック食べました、ポテト美味しい
SP いますよ、いっぱい SP いますね、
マクドナルドも営業できなかっただろうね、
大変ですよ、営業妨害と言っても過言ではないかもしれない、
いやでもやっぱりトランプさんうまいですよ、そういうところがしっかり嫌なところをついてくるっていうところもあったと思いますけどね、
すぐ動くところがすごいですね、そうですね、
行動力の基準ですね、
早いですね、うん、でまあちょっとハリスさんもね、本当に出れば出るほど人気がなくなってってしまってますよね、やっぱりこの、まあ、よく今言われているところで言うと、もうその今3年半やってますけど、その3年半の政策を全く語ってないんですよね、全く違う論点でいくので、まあ、ちょっと中身がないと言われてしまっていますよね、はい、
なかったことにはできないんですけどね、このね3年ちょっとね、
そうですね、はい、でやっぱり今回移民だと思うんですよね、はい、あのやっぱりその向こうのアメリカの銀行さんとかと話をすると、やっぱりまあ日本の報道以上にみんなに移民に憤っていて、移民対策をしてくれるのはどっちかって考えた時にやっぱりハリスさんじゃないっていう、そうトランプさんだってやっぱり なるので、はい、うん、この移民を解決するトランプさんってことになるんじゃないかなと思うんですよね、
選挙ですから蓋開けてみないと分かりませんけど、まあ、急激になんとなくトランプさん誕生を織り込んでるようなマーケットだっていう、
ね、
はい、ことは確かですよね。
ただあまり織り込みすぎるとまた反対もあるかもしれないのであの考えなければいけないのかもしれないですけど、やっぱりあのハリスさんの人気はないなっていう感じですね、
そうするとじゃあ選挙目前まではドル買い、はい、っていう感じになっていくんですか、
そうです ね、もしかするとそこに向けてピークをつけに行くのかもしれないですよね。昔トランプさんがなった時って何するか分かんないっていうことで、トランプさんがなってからトランプラリー始まったけども、はいはい、もう何するか完全に分かってるし、4年間やってるし、まあ、しっかりね、あの関税かけて大幅減税もしてくるんだろうっていうのが分かってると、やっぱりまたインフレ懸念出てくると思うし、インフレ金利高ドル高、口先でどんなに介入してもあのやっぱりそこは防げないんじゃないかなと思いますけどね。
セールズアファクト、
僕はどっちかというとそっち、そっちの方が今回は あるのかもしれないですよね、
それ日本政府はそれが終わるまで静観、はい、円安が仮に進んだとしても、
あ、なるほどね、そうですよね、まあ、
位置がどこかってことですよね、その時のね、
そうですね、本当160円までバッっていうね、ほんとは、まあ、ないと思うんですけど、行ったらさすがに黙ってないんじゃないですかね、
三浦さん
ね、ですよね、短期間でだってどれだけ動いたらやっぱり動きすぎっていう ね、なんかやっぱり基準はありますもんね。
150円の時にやってまた落ちて上がってきて151円台でしょ、これね、このままジョブいっちゃうよね、
いや本当に、
ただなんかちょっと介入したどころじゃね、やっぱりこの大統領選挙を織り込みにいってるんだとしたら、
まあね、
止まらないですよね、
多分やられちゃうと思うんですよね、逆にでも絶好の買い場だってなっ
ちゃう、今はね、上げたい人にとっては絶好のチャンスですよね、
本当そうですよね、今また150円93銭、まあ、さっき95銭ぐらいまでありましたので、151円チャレンジってね、ハニーマイさんも書いてくれてますけど、
そうですね、でハニーマイさん、そう、ハリスさんインタビュー受けるたびにボロが出ちゃってますね、本当これなんですよね、これがやっぱり、 出てきちゃってるかな、定期は するので、うーん、まあ仕方ないところですかね。はい。で、リスクリワードみたいなものを見ても、やっぱりもうちょっとトランプトレードできそうな気しますよね。
そうですね。まずは週末の日本。
あ、そうです。まずは日本から行きましょうかね。
あってからの大統領選挙ですからね。
そうですね。
はい。また後半で。
そうですね、はい。日本の話もちょっとさせてもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。
はい。この後はお知らせを挟んで、今日のゲスト、西浜さんの登場です。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。改めまして、今日のゲスト、第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミストの西浜徹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また後ほど時間が許せば、はい、トルコのお話になるメキシコの
ちょっとリスナーさんがすごいトルコに光をっていう方が多かったので、
救いをという声もありましたので、
救いが出るかどうかは分かんないですよ
そうです、一段と苦しくなる場面も、ね、
一段と苦しくなるかもしれないですけど、はい、聞いてみたいですね、はい、
まずはこのコーナーでは今日は中国、はい、中国こと中国、このところもやつぎばやにいろんな
景気対策いろいろと言ってて、うん、まあ、市場は非常に期待をしていると、
うん、株価もね、まあ、ぐんって上がりましたから、
上がりましたので、まあ、はい、あくまでもやっぱり市場の期待をつなぎ止めるがために、まあ、いろんな方がこうさみだれ式にいろいろなこう景気対策を言っているという感じではあるんですけども、
ちょっと気になるのが期待をつなぎ止めるためにというか、はい、本当だったら経済をちゃんと立て直すためにだと思うんですけど
まあ、金融政策であったり財政政策であったりでやっぱり時間稼ぎなので、時間稼ぎができている間に本丸にちゃんとこう手術ができるかどうかというのがポイントになるんでしょうけども、
なるほどなるほど、
ただそこまで本当に行くのかどうなのかがまだ読めませんねと、
なんかブルームバーグの記事とか読んでても、中国の景気対策について記事は書かれてるんですけど、うん、なんか具体的な数字みたいなところとか全然見えてこなくって。
そうですよね。
そうです。観測気球ではいろいろなやっぱりこう話が出てはいるんですよね。その特別国債で2兆元発行するとか、う
ん、あ
と、
いろんななんか数字はね、出てますけど、そう
です
ね、
向こう3年間で6兆元発行して、まあ、3年間ですか、単年度ですと2兆元だと、いろんなやっぱこう観測は出てるんですよね。であと今月の12日に財務部長が話をしたのは、うん、今年は余剰金等々で使えば2.3 兆元は使えるんだって話をしてるんですね。
2.3 兆元、はい。
ただじゃあいくらやるんですかって言われたら、みんなこうなぜか口をつぐんじゃうようなパターンで、
なんか全人代のあたりではね、はい、全然ですね、はい、やっぱり決まってくるんじゃないかっていう、
決まってくるだろうという話なんですけども、はい、ただまあそこまで持ち越すにしても、うーん、そのアドバルーンがいろいろ出てる割には、なんともこう骨格はしっかりしないよねっていう感じは否めないのかな。
そういう感じなんですね。
ですね。なのでそれもあって、あくまでも利下げだとか預金準備率を引き下げだとかですね、あと不動産に関して言うと、頭金規制を下げるよとか、いろんなやっぱりこう対策は打ってはいるんですけども、
はい、
全部対症療法よねって話なんですね。あくまでも
つなぎ止めであって、
はい。なので、まあ、政策に売りなしですから、当然株価は反応するんでしょうけれども、じゃあそれを超えるものが何か出てくるのかって言われたときに、まだそうなってないよねという感じですよ
ね、これまでもね、いろんな対策は出してきて、はい、でもやっぱりちょっと効果に疑問符がついていて、
理由とも言いますし、やっぱあと習近平政権のことで、そのデレバレッジ、レバレッジを縮小しましょうというようなことを、まあ、かなり強固にやったんですけれども、はい、まあ、そのやっぱり副作用ですね、まあ、当然、レバレッジ、これだけ膨らんでしまったものを縮めるわけですから、当然実体経済面で悪影響出るよねと分かってはいたものの、じゃあそれが出てくるとお金びっくりでまたなんかこう景気対策打たなきゃダメだみたいになってるっていうところが、まあそれの繰り返しがどうもここ数年ずっと来ていて、ようやく本腰を入れたのかなという雰囲気には間違いなくなってはいる
んですね。今回はね、なんか今までとはちょっと違うぞっていう感じは受けますけど、
なんですが、いやそもそもどうなんだいって言われると、はい、これ、前回ですね、先月お話した時ですかね、その中国の不動産の在庫って昨年末の段階で昨年1年間の販売個数の 6.6 年分ぐらいが積み上がってるって計算になっちゃうんですね。
それ聞いた時ゾッとしましたから、うん、
結構普通じゃないよと、
はい、
で額面にするとおそらく少なく見積もっても17、8兆元ぐらいはあって、
はい、
多く見積もりはその20兆元超えますよねっていうふうな規模なんですね。これだけね、やっぱり大なたを振ろうと思うと、じゃあ今出てきてる数字って2兆元だ6兆元だって言われてますけど、桁が足りないわけですよ。
そうですね、
いくら言っても
全然足りない
なんですよね。で特にやっぱりリーマンショックの後はやっぱり4兆元の景気対策っていうことがよく言われたので、
あれで世界が救われた感、はい、ありましたよ、ね、
で当時の中国の GDP の水準が、まあ、米ドルベースで日本と同じぐらいだったんですよね、
はい、
で、4兆元というのは大体当時のレートで53兆円、
はい、
日本で53兆円の景気対策やったらそれは景気回復するんだろうと、いや今真水で何兆円って議論がこう繰り返されるような、はい、ところですから、53兆円もやったらそ景気が回復するけど、その代わりやっぱ副作用が大きかったよねっていうのが今来てる。で今仮にじゃあ2兆元っていう数字が出てきて GDP 比でどれぐらいですかっていうと 1.5% あるかないかぐらい、まあ、1.8% か
っていった
オーダーが、2% はないんですよね。なので仮に1兆元が消費喚起策ですって言われても GDP 比1パーないんですよってなると、じゃあどれぐらいの押し上げ効果があるんですかって言われると、さらにコロナ禍を経て若者なんかやっぱり限界消費成功、あの消費に回すお金の割合がどんどん低下しているのでって言われると、大体需要で割るんじゃないのって見越していくと、需要喚起策ってそこまでないねって話にもやっぱなってくる。
今の経済状況だと
です、ね、
同じ額やったとしても難しい、
はい、
それだけだから中国今現状良くないってことになるわけです、ね、
そうですね、現状非常に悪いです。あの先週発表されたその経済指標なんかを見ても、はい、なかなかな話で、ただ、先月実は全人代常務委員会で統計法っていうのが改正されて、
統計法ですか、はい、
統計の不正やっちゃダメよって言ってるんです
あれやってたってこと、
そうそうですよ、ね、認めたってことですね、
どういう話って話なんですけど、
はい、
ただじゃあ先週出てきた GDP どうですかって言われると、はい、結構7区の GDP って前年比で、4.6% に鈍化したって話なんですね。で、まあ、その前の期が 4.7 でしたので、
予想は上回ったけど、はい、前回の数字は下回ったって、
でこれただ前年同期比なんで、はい、まあ、日本だとかいわゆる主要国と同じ前期年率で見るとどうですかって言われると、まあ、プラスの 3.6% って言ってるんです、ね、
3.6%、
うん、で前の期がプラスの 2.0% なんで、はい、加速したって言ってるんですよ。
おうおう、まあまあ確かにその数字ならね、うん、
はい
はい、
いやただ中国がそんな成長したら世界経済もうちょっといいだろうって話になるけど、
確かにそうですね、
まあ、って話ですね、でかつ気になるのが先月あって、まあ、ずっとここ数ヶ月発表されてる例えば PMI だとか見ると、
はい、
4、6月に比べて7、9月の方が悪いって数字を出してるんです大体。でこれ政府が出してる数字もそうだし、
はい、
民間、S&P グローバルが出してる財新製造業サービスが PMI で見てもそういうふうな数字になってる。
確かなんか3月ぐらいが一番良くてちょっと改善したように見えて、はいはい、そこからずっとそれを下回るというのは、ね、はい、
なので、景気マインドと何、あの企業のマインドと景気逆向いてるなんてあるのって話にもなってくる
わけですよ、まあ、なりますよね。
そうですよね、やっぱり企業のその活動があって、はい、それが基盤になっていくわけですね。
なのでちょっと統計どうなのよって話やっぱどうしてもならざるを得ないのかな。
統計法大丈夫なのか、
今後やっちゃいけないってことなんじゃないですか。
そっかそっか、うん、今決まりちゃって、
これはギリセーフかもしれない
ですね。
ダメだけど、
ね、すごい悪い数字出てきたらどうします。今後
で足元やっぱり一番気になるのはやっぱデフレになるかどうかっていう話で、やっぱりインフレ率見ていただくともうほぼゼロなんですよね。 で、コアインフレ率に至っても 0.1% ですから、はい、もうゼロ、ほぼほぼゼロという状態で、
う
ん、
もうデフレ始まってると思った方がいいですか。
はっきりともデフレに、もう本格的なデフレにやっぱ足ちょっと入りつつあるっていう感じですよね、う
ん
う
ん、片足ぐらい、
はい、でやっぱその最大の要因なんですかって言うと、やっぱ不動産が下げ止まらないっていうところですよね。
さっきの在庫の数じゃ、うん、そら無理だよっていう感じですけどね、う
ん、でこれ新築で過去1年半ぐらい下げ止まらない状態なんですけども、はい、一方でこれ中古は当然もうすでに買った方々は中古になるわけで、うん、やっぱりそちらの方が実勢が大きいわけですね。で、はい、買って当然ローンをこう返済している中で下げ止まらないってなってくると、逆資産効果やっぱなってくるわけ
ですね。そうですよね、うん、値段は下がるわ、ね、自分は
でもローンは払わなきゃいけない
そうですよね。しかも多額のローンを抱えてるわけですよね、
は
い、
で、でそうすると中古住宅にあっては70都市すべてでずっと下落が続いてるっていう話なので、
これでも見ると、はい、過去から見ればまだちょっと高い水準、
これ、まあ、新築なのでこんなところなんですね。つまり供給絞るとこんな感じになっちゃってるところもあるんで、
はい、
中古に至ってもすでに買っていて、しかも在庫が溜まっていてっていうふうになってしまうと、つまり在庫を抱えてる企業、不動産開発企業の方も当然評価損を抱えてしまうということになるので、
はい、
余計にこう悪循環になってくるわけですよね。
中古だけで絞ってみたらもっと下がってる、はい、っていう状態が多いんですね、
はい、
なるほど。
なのである種資産デフレからの本格的なデフレっていう、ちょっとよく、まあ、日本化って言葉はちょっと私もあんま好きではないんですけども、まあ、日本が辿った道にちょっと近づいてきてるところはありますよね。
いっぱい日本のバブル崩壊、ね、研究
者彼らが研究しているっていうことで、私もいろんなあの中国の方だとか話を伺っても結構やっぱそういうふうにおっしゃるんで、いやそうなんだろうというふうに思ってたんですけれども、ことここに至ってはあらっていう感じにはなっています。なんとなくあれいつか来たなんかこう見たような話をっていうふうに辿ってるねっていう感じはしますよね。
学んだとは言いながらも、やっぱり実際の経済とかお金の流れってそこに ね、
うん、
ね、なんかこううまくいかない逆らえないところってあるのかもしれないですね。
今日の西山さんの話聞いてて、やっぱ日本がやってきた政策と、うん、なんか似てるなっていうね、うん、
そうですね、うん、なので本来やっぱり、まあ、あのアベノミクス 3本の矢って話でいくと、財政と金融大事なのは分かってるんですよ。だこれやっぱり時間稼ぎなんですね。その間に3の矢打たなきゃいけなかったのは時間切れになっちゃったわけですよね今、うん、時間切れではないです、まあ、10年かかったら、それ時間稼ぎ10年はやっぱり時間稼ぎじゃないですよね。
そうですよね、だましだましなんか来ちゃったみたいなね、
っていう感じですよね。なのでそこはおそらく彼らあの中国とて、いや時間稼ぎでその市場の気持ちを持たせてるって分かるけれども、本当のところ大丈夫って話にはなってくるんです、うん、でおそらく一番分かりがいいのは、多分景気対策ずっと発表されているものを見ていただくのがいいのかなと思うので、は
い、いっぱい出てきてわけわかんなくなってるんですけど、うん、は
い、先月末からいろいろとこう人民銀行と国家金融監督管理局と、あと証券監督管理委員会でこれ、まあ、あのそれぞれがこう合同で記者会見やって、はい、で自民議員の伴総裁が、まあ、預金準備下げるよとか、なあの1週間ものリバースレポを下げますよとか、あと住宅ローン金利も下げますよとか、いろんなことを言って、はい、でその中でおそらく株価に一番効いたのが、実は金融機関によるその株式保有拡大に向けたそのスワッププログラムっていうのを、これ5000億元規模やりますというのと、あと企業の自社株買いを目的とする低利融資っていう、
あ、ね、自社株やる会社には安く
お金貸すよ、
お金貸しますよ
なんですけど、そんな PK をやるんだみたいな話をよく考えると
うーん、
まあ、当然これは上がる、それは株価は上がるよねってことになるんでしょうけども、果たしてこれ実態としてどうなのっていうのがよくわからないところですね。で共産党の中央政治局会議も、いや今年の成長率目標 5% 前後実現あとするんだと言ったものの、何やるのって言ったらようわからんって感じなんですね。でこの間、12日ですかね、財政部長が話をしたも、いや特別国債を大幅に発行を拡大すると、で低所得者向けの給付、補助金給付だとか不動産市場の支援だとか、あと国有企業に対する資本拡充動くよって言ったもの、その大幅な発行増はおいくらですか、
そうなんです
ね、っていうところなんですね。
その数字がしっかり発表されてこないんですよね、はい、いろんなところから観測は出てきたとしても、はい、
あと住宅関連でいくと、そのホワイトリストを作って、不動産業者に対して低利融資をやるよとは言ってるものの、おそらく今問題なのは優良な不動産開発業者じゃないところよねっていうところですよね。どちらかというと好き放題やったところが相当多分傷んでいるっていうのがあるので、そこどうこう切った張ったやるんですかができないといけないのに、どうも 時間稼ぎをしてるのかな。でこれだけやっぱサミダイ式に出てくると当然やっぱ金融市場はやっぱ催促し始めますので、次は何やるの、次は何やるの、おそらく昨日に関して言うと利下げ実際行われたっていうところで多分ある程度こう、LPR 下げたっていうのではある程度保たれているんですけども、じゃあその次は何よ、その次は何よ、延々とこう繰り返していくのかな。
中国ってやっぱりすごく歴史もあって大きな国じゃないですか。だから文化的には切り捨てていく文化だってよく聞いたんですね、だから前なんか電車がなんかこう落ちちゃった時に埋めちゃったみたいな、ね、事件事故みたいなものありましたけれど、だからでも今回の場合っていうのはやっぱりその不動産のところをこれ騙し騙し来てるっていうのは切り捨てられないほど大きくなってるってことなんですか。
まあ、経済規模に対してのやっぱり在庫のありようがちょっと大きくなりすぎてますし、あとやっぱ近年の経済成長があまりにも不動産に寄りすぎたっていうことですよね。はい、やっぱこの回転を逆回転させるととんでもないことになるっても彼らはやっぱ頭の中で当然分かっているがゆえに、やろうと思ってもなかなかできてないっていうところですよね。
そうすると
延命だね、
ですよね。しばらくこれだからこのままを延命し続けるっていうことしかできないんです
よね。はい、本当になるでしょうし、おそらく西側の感覚でいくとやっぱり金融緩和やってある程度やっぱり不動産が上がるのを感受しながら、そういっても全体を支えながら、まあ、ある種ダメなところも切除してっていうようなことを考えるんですけども、ただそれをやってしまうとおそらくその習近平さんの元で言われて、まあ、中国の特色ある、あ、習近平の中国の特色ある社会主義っていうふうな考え方なんですけども、社会主義強国になりたい、共同富裕だって言ってる話とやっぱり逆行しちゃうわけですよね。でそれやってしまうと何が起きるかっていうと、習近平さんやっぱり一番大事なのは共産党体制をいかに守るかがですなんで、これとやっぱり違う話になっちゃうと別よねってことになってくる。やっぱそれがある種いろんな政策の手足を縛ってるって可能性は考えておいた方がいいのかなっていうふうに思いますよね。
あ、そうですね、もう身動き取れないような状況
にちょっとなってるのかなっていう感じがしますよね。
でもまだちょっとなんですね。
まだそうですよ ね、
ねこのまま行くとでもなんかやっぱり日本の本当にいつか来た道というか、うん、
難しいのは、その GDP の規模があれだけの規模になってる国がなるってなると、ちょっと世界的なインパクトが怖いなっていうのは、
そうですね、はい、
これ為替人民元でいうとやっぱり減圧が続くのか、まあ、それかあの、まあ、当局がコントロールしちゃうのかっていうのもあると思うんですけど、
当局のやっぱ介入っていうのは多分たぶんありうるのかなって感じがしますよね。ただ、まあ、おそらく人民元安に通常であればやっぱ向かいやすいんでしょうけども、ただ、まあ、昨年人民元安が進みすぎて米ドル建てで見た GDP がやっぱ減29年ぶりから減少したっていうことがあって、ある種やっぱ世界的なプレゼンスの低下を招いたってことがあるので、そっちにも向かいにくい一方で、じゃあ人民元高を彼らが享受、こう感受できるかっていうと、景気悪いのに通貨高ってさすがにやりにくいよねって、で仮にこれまたトランプさんになって通貨安でまた誘導だなんだって言われると、それがまた新たな火種になる可能性もあるので、ちょっと方向感はやっぱり読みにくくなってますよね。
なるほどですね。
質問で、まあ、中国の経済状況、今ここが底レベルというふうに 見ていいんですかっていう質問もあって、まだまだこれ底なし沼みたいな今話聞いてるとね気分になっちゃうわけですけど、
難しいのはおそらく供給サイド、あの中国の GDP 統計って供給サイドで作られてるので、物作っちゃうと実は GDP 膨れる形にはなるんですよ。
そうですね。
そうすると国内で売れなくてもあとはもう輸出だっていうふうになる可能、まあそれはまたいろんな貿易摩擦なんだを招く可能性もありますけれども、そういうところで無理やり保たせることはあり得るのかなって感じがしますよね。
なるほどね。
だからこそなんか工場とかにはすごい投資をして、どんどんどんどん作れる体制今取ってるわけじゃないですか。
そうですね、固定資産投資で見ると設備投資が異常に増えてるんです
よね。すごい多いですよね、はい、
あの不動産の分を完全にカバーしてるような状態で、だそれは当然ながら世界的に見るとやっぱ供給過剰って話になるかもしれないですし、いや
だからこそみんな関税ね、はい、かけてっていう、
ってですね、でそう欧米あたりがその関税をかけてるっていうのはあるんですけど、実は新興国の中でも中国の安い製品がデフレの輸出を招くことを警戒して結構関税課す動き出てきてるんですね。
あ、そうなんですか。
インドネシアとかトルコもそうで今検討始めてますし、いろんな国が実は始めてる状態で、
東南アジアとかでもね、だって中国の安い EV の方が結構売れてるっていう話聞きますけど、
なんですけど結構そうすると自国産業なくなるじゃないかって動いてるようなと思います。
アジアも少し厳しくなってくる可能性があるんですね。
ありますね。
昨日テレビでその中国 の, あの工場の設備投資やってたんですよね、はい、だから人の手を介さないでいろんなものが作れるっていう、うんうんうん、だけどこれだけ若い人たちの就職が、ね、やっぱできない状況になってるにもかかわらず、うん、そうやってどんどん作ろうとして投資してって、うん、それってまたどっかで歪みが出てくるんじゃないかなと思いながら、
やっぱこのところそう中国でいろんなその悲惨な事件が起こったりとかしますけど、やっぱりある種ハレーションとして起こってる可能性はあります、
うん、なんかだって若い人たちだけじゃなくてもう今働いてる人たちも職を失っちゃうんじゃないかっていうリスクもありますもんね、うんうん、
世界の工場って呼ばれていた状況をどう維持するのかってなると人がいらなくなっちゃうと本当にそれはまた悲惨なことになりますよね、
う
ん、本当
そうですよね、はい、光がなかなか見えずという感じではございましたが、それが今の、ね、中国の現状だということで、はい、ここまで西浜さんにお話しいただきました。また延長戦でも再びということでよろしくお願いいたします。一旦お知らせです。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
さあそれではここからの投資戦略を井口さんに伺っていきます。
はい、はい、そうですね、先ほど、ね、前半戦でもお伝えしたのでやっぱトランプラリーっていうところを意識しながらになると思います、うん、でそれはいつまで続くのかっていうと、選挙の情勢変わったらというのはもちろんですけども、うん、それはこのまま行くんだったらやっぱり本番の米大統領選までだし、あとはターニングポイントとなるとしたらやっぱり米雇用統計、になるのかな。ここまではやっぱりこの材料を追っていくんで大丈夫かなって個人的には思っていますという中で、次の日曜日ね衆院選があるんですけれども、はい、衆院選に関して言うと、選挙は買いだというふうに言われている中で株が下がっているという、うん、ちょっといつものねアノマリーが使えなかったわけなんですけれども、
一旦ね4万円まで行きましたから、うん、おっと思いましたけど、ね、やっぱりちょっとね
やっぱり今回ちょっと違うんでしょうね、うん、で先ほどもちょっとお話ししたんですけど、やっぱりちょっと苦戦するとなれば円高方向にやっぱり一回見なきゃいけないのかなと思ってるんで、そうですね選挙、でもね週末だからな、やることないんですよね。
結局だから手締まっておいた方がいいのかどうなのかっていうのを迷うじゃないですか。
でも基本的にはもう土日で動く可能性があるときは絶対に手締まった方がいいと思います。よっぽど自信があれば要は、いいんですけどギャンブルトレードになっちゃいますけど、自信があってそれが期待値やっぱり7-3ぐらいあるんだっていうんであれば全然いいかもしれないですけどね。手が出せない怖さってありますよね。
そうなんです、ね、
切るに切れないっていうことなんで土日だと、うんうん、
しかも石破総理誕生の時 の, 動きがあまりにも怖すぎて、
本当ですよね。本当に 4,5 円分吹っ飛んでしまうので、そこは、気をつけていかなければいけないのかなというふうに思っていますが、若干やっぱり今の材料を見るとダウンサイド警戒しながらになるかなと思っています。
今週末結構なんか、なんて言うんでしょうね、ドル円もこれだけ上昇してるって考えると、結構手締まいで ドル円が下がっちゃうんじゃないかっていう不安もありますよね。
確かに週末ね。
あでもそれはでも一回利確入るんじゃないですか、金曜日週末には。
入るでしょうね、
うんうん、そこは狙ってもいいかもしれないし、まあ、ユーロドルもそうだし、うん、あの下がった分 の, あの戻り、あ上げた分の戻りってあると思いますので、週末 の, そのまさにね、あのそういった週末調整もなんか一つ、狙っていきたいところですよね、はい、
難しいですけどね、
まあ、難しいですよ ね,
ね, 結局 ね,
ね高値引けとかしちゃって、
そうなんですよ、
いい値段もあるから、うん、そこもあれですけど、ではちょっとチャートも見ましょうか。
はい、はい、お願いします。
今これがドル円ちょっと長いんですけど日足見てます、はい、今現状でいうと、まあ、ここですね、160円から140円まで下がって今10円戻してますっていう、そういうところなんですけど、まあ、先週もちょっとお話したんですけど、やっぱりターゲットとしてはどうだろうな、151円の30ぐらいですかね、200に、これちょっと緑のラインがね200日移動平均線です。ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけども、あのここは一旦あの皆さんが見てるラインなので、151円の、まあ、30付近っていうのはちょっと気にしといた方がいいっていう感じですね。だから、じゃあ気にしといた方がいいってどういうトレードするのかってことなんですけど、まあ、ここで一回売ってもいいし、
あ
の売る人が多くなってきてるので、あのここ、まあ、明確に超えてきたらロスカットが走るよっていう頭の体操だけしておけばいいかなと思います。ここは結構ランダム性が、なくなるところではあるので、200日移動平均線のところはちょっと見てもいいかもしれないですね。
売り買い工作。
そうですね。はい、売り買い工作です。200日は絶対に見てください。
はい。
で、あとは、ちょっと僕自身がそんなに見てるわけじゃないんですけど、一目均衡も、一応よく言われているのが、雲を上抜けてきましたっていうところと、はい、あの、基準線と転換線が上を向いているので、いわゆるこれ三役交点というですね、あの、強いシグナルというふうには一応言われていますので、こういうものを見てらっしゃる方も多いのかもしれないですよね。
そうですね。はい、そうするとなんか、これ見ちゃうとまた風景変わって、はい、200日で一旦売ろうっていう気持ちにちょっとならなくなるというか。
そうですね。だからこの、最悪好転を取るのか、200日で売る、まあ、ショートするのかっていう、なんかいろんなプレイヤーが結構、売買が、ぶつかるところ、球がぶつかるところなので、あの、面白いところになるんじゃないかなと思います。
活発になりそうですね。
はい、そうですね。僕個人的に一目使ってるわけではないんですけど、使ってる人が多いんであればやっぱり気にするべきなんでしょうね。うん、まあ日足で三、あの三役好転なんで、まあそんなね、あのしょっちゅうあるものでもないと思うので。はい、あのここあたりもちょっと見てやっていく感じになるかなと思います。
がぜんドキドキしてきました、
はい、あートレーダーの血が騒ぐ、
はい、どうするみたいな
そうですね。あとおさらいしておきたいところで言うと、はい、日米の要人発言、ちょっと時間ないかな、
ちょこっといきますか。
ちょこっといく、はい、じゃ あまず日本からいっときましょうかね。
はい、
直近の法人、要人発言見てみると、特に変わり映えはしないです。日銀のね、足立さんとか、上田さんとか、今日は青木、青木官房副長官とかね、お話をされてるんですけども、基本的には、まあ、ゆっくり、時間はあるので、まあ、利上げ、していくよってことですよね。はい。だから、今月の日銀での利上げはまあほぼない、この言い回しであるってことは絶対ありえないの で,
で、ね、
まあ、ないよねっていうところが見えてくるんで す,、うん、ですというところで変わらないんですけど、やっぱりちょっと気になるのは三村さんですよね、うん、これからお付き合いが皆さん長くなっていく三村さんですけど足元では一方方向の動きだと、まあ、円安になってますと、で急速な値動きにはまあ、警戒する注視する認識しているというような発言をしているので、ここはどうでしょうね。まあ、割とこう今政権も変わってで財務官も変わって、うん、今まではなんか155から160円ぐらいのところかなって思うんですけど、もしかしたら何かすごく変わっているかもしれないので、はい、一応警戒しましょう。ないと思うけどね、ほぼ。
そうですね、うん、どういう出方をしてくるのかまだわからないから、
一発目が大事だって言ってかましてくるかもしれないので、
うん、
初動が大事だって言ってね、
はい、
まあでも大統領選前にやることもないしあれですけど、ただ150円を結構気にして言ってきてるなと思うので、
はい、
うん、そのあたりだけ
のその後はまた延長戦で伺っていこうかと思います。この番組はウィンダの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね。